知りたい藤沢さん、本日はパッパグラス店さんに伺っております。今日お話伺うのはオーナーの永岩さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
それではまずこちらのパッパグラス店さん、お店のご紹介をよろしくお願いいたします。
場所は睦台日大前駅から徒歩6、7分ぐらい、2012年の9月からオープンで、今が13年目、パン屋です。
パッパグラッセンというお店のお名前なんですけれども、このお名前の由来とかも続いて教えていただけますか？
メガネのおじさんという意味です。一応フィンランド語なんですけど、まあ、正確じゃないかもしれないです。自分で調べて見つけたんで。
じゃあなんでこのメガネのおじさんってつけようと思ったんですか？
自分がメガネのおじさんなんでそれをと思って。
自分の風貌からですね、パッパグラッセンというお名前にされたということ で、はい、ぜひお店に来ていただいて、永岩さん実際にメガネかけられてるのかなっていうのも見に来ていただきたいなと思います。パッパグラッセンさん、1日何種類くらいの、また何個のパンを作ってるのかも教えていただけますか？
はい、種類は60種類ぐらいで、個数はこう日によるんですけど、400から700個ぐらいですかね。
ではパンのこだわり、こちらについても教えていただけますか？
こだわりは生地が美味しいのが一番なんで、まあ、具材とかもそうなんですけど、どのパンも生地が美味しくなるように作ってます。
生地にこだわっているということなんですけれども、なんか温度とかそういうものが重要になったりするんですか？
あ、そうです。まあ、湿度温度が重要ですね。
毎日その日の、まあ、天候であったりそういうものを考えて、一つ一つ永岩さん手作りされているということなんですか？
はい、そうです。毎日、まあ、自分一人で作ってるんでやってます。毎日
60種類、まあ、400から700個ぐらい作られているという本当に驚きの事実を教えていただきました。で、一つ一つ生地にこだわってですね、様々なパン作られているということです。ではこちらのパッパグラッセンさんでは藤沢さん食材を使っていると伺っております。使用している藤沢さん食材についても続いて教えてください。
近くにワイワイチとか農家さんが多いんで、その時々使える野菜は必ず使ってて、あとは金子養鶏場の卵は生地に使ったり、フィリングに使ったりとか、クリームに使ったりっていうのはあります。あとは季節の旬のフルーツを作ってる果樹園さんがあるんで、そこで仕入れさせてもらって使ってます。
さまざま藤沢さん食材教えていただきました。では藤沢さん食材を使用しているパンのご紹介もよろしくお願いいたします。
野菜はサンドイッチとか調理パン系ですね。それはレタスとかキャベツとかトマトとかもそうですね、使ってて、あと卵は菓子パンの生地に混ぜてたり、あとはカスタードクリームに使ってたりですね。あとフルーツはデニッシュ生地のパンの上に乗っけたり、あとフルーツサンドにしたりとっていうことが多いですね。
藤沢さん食材を使用しようと思ったきっかけであったり、美味しさ、永岩さんはどのように感じてますか？
作ってる人の顔が分かる食材を使いたいなっていうのがあったんで、はい、それで使い始めたんですけど、やっぱり取ってから使うまでの時間が短いんで、やっぱり鮮度が全然違うんで、美味しさも違うと思います。
藤沢市内の農家さんであったり養鶏所さんが丹精込めて作った美味しいものを、永岩さんがですね、美味しいパンとして私たちに届けてくださっているということですので、ぜひお店に来ていただいて味わっていただきたいなと思います。で、その他にもですね、皆さんに食べていただきたい人気のパン、また永岩さんおすすめのパンについても続いてご紹介をよろしくお願いいたします。
人気があるのは形がちょっと特徴的なんですけど、まん丸のパンが柔らかい生地と電子の生地をこう掛け合わせて作ってるのが、はい、結構みんなもの珍しいのか買っていただいてることが多いですね。あとは表面がちょっとカリカリっとした砂糖でカラメル化させて、中にこうあんことか詰めてる平らなパンがあるんですけど、オープン当初からずっとやってるんで人気ではあります。あとはまあ食パンは定番なんですけど、リピートしていただいて買っ ていただいてるのが多いですかね。
今おすすめまた人気のパンということで3種類教えていただきました。最初と2番目に教えていただいたパン、お名前もちょっと教えていただけたりしますか。
あ、丸いそのパンはリモンシュっていう、日曜日っていう意味なんですけど、小麦粉のコンテストがあった時に出品して賞をいただいたパンなんで、テーマがなんかそういう家族団らんみたいなテーマがあったんで、日曜日の朝をイメージしてみたいな感じで作りました。それは2番目のはカリカリアンデニッシュって言って、クロワッサンたい焼きが流行ってる頃にうちでも作れるかなと思って考えて作った商品です。
永岩さんが素敵な思いを込めて作られているんだなっていうのが感じることができました。丸いパンは日曜日にお店に来ていただいてですね、朝の素敵な時間にご家族みんなでそのパンも食べていただきたいなと思います。本当にたくさんのお客さんがですねお店に来ていらっしゃってると思うんですけれども、来ていただいているお客さんの年齢層であったり、またいただいているお声などありましたら教えていただけますか。
店の周りのお客様が多いんで、一番多いのは50代から60代の方が多分一番多いかなと思うんですけど、あとはその世代のお子様とお孫さんの世代が入り混じってる感じですかね。だから おじいちゃんおばあちゃんが一番多いですかね。だから商品もあまりこう尖った感じじゃなくて、毎日食べてもらえるようなパンを意識して作ってるんで、まあ、値段は、最近はちょっとあれなんですけど、ちょっとは抑えめにしてるつもりなんで、ちょっと安いねとは言われたりっていうのもありますし、あとはうちの父の実家果樹園なんで、実はそこのフルーツとかを使ったりする時があるんで、そういうフルーツが美味しいとかも言われます。あとはリンゴとか桃をその季節にそのまま売ってるんで、パン以外でそれを求めてパンじゃなくてリンゴだけ買いに来る人とか桃だけ買いに来る人もいるんで、美味しいんだと思います。
幅広い世代の方にですね愛されているパン屋さんなんじゃないかなと思います。家族みんなで楽しめるパンをですね永岩さん作っていらっしゃるということです。さあそれではですね、パッパグラッセンさん、こちらお店の営業情報をですね続いて教えていただけますか。
定休日は今月曜日と火曜日で、今はちょっと人の関係で水曜日から金曜日の平日が11時から、一応パンがあれば19時まで、で土日がオープンが10時からで閉店が19時の予定ですけど、あのパンがちょっとなくなっちゃうと早めにお店を閉めることがあります。
聞いてる皆さんはいつの時間帯にこちらパッパグラセンさん来ていただけるとたくさんパンありますか。
11時から1時ぐらいの間が一番パンがあると思います。でお客様もその時間帯に来られることが一番多いんで、そのくらいに来ていただけるといろいろ選べるかなとは思います。
11時から1時ぐらいの間にですね、ぜひこちらのお店来ていただいて、たくさんのパンの中から自分のお気に入り美味しいものをですね探していただきたいなと思います。でまた私たちパッパグラッセンさんの情報を知りたいなと思った時にどこから情報を得ることができるのかも教えていただけますか。
ホームページもありますし、一応インスタグラムもありますけど、あまりタイムリーな情報がないかもしれないですけど、手軽に見れるのはホームページとインスタグラムです。
気になるという方、ホームページまたはインスタグラムの方を確認していただきたいなと思います。さあそれではおしまいにですね、ラジオを聞きの市民の皆様へ永岩さんからメッセージをよろしくお願いいたします。
藤沢の6つ愛日大前も、住みやすいいとこなんで、うちのお店に来るとわざわざ来ることになってしまうかもしれませんが、美味しいパンを常に焼けるように日々考えてやってますんで、ぜひ一度来ていただけると嬉しいです。
知りたい藤沢さん、本日はパッパグラッセンさんをご紹介いたしました。お話伺ったのはオーナーの永岩さんでした。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。